今日のカフェテラスお迎えしたゲストは税理士の柳本雅彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
柳本さんのお名刺を拝見すると、はい、いろんなこう資格 のお名前があって、まあ、もちろん税理士さんでいらっしゃるということで、はい、税理士という肩書きは分かるんですが、その後ろにまだまだついているので、ちょっと今日はそんなお話から柳本さん伺っていきたいなと思ってますので、
はい、
4つあったのかな、税理士さんを含めて。
そうですね、はい、実は資格といっても名刺に書かれている以上にいろんな資格を持ってまして、
まだその他にはそんなにすごい、はい、
ただきっかけというか最初の原点は、はい、みんな共通してまして、もともと私税理士になる前は、はい、福祉の仕事、地元の社会福祉協議会で、はい、ずっと長年勤めてました、で、そこでの、福祉っていうことを支点として、はい、起点としてさまざまな資格で、結果的にそれが税理士にもつながったということなので、 あくまでも福祉っていうことが原点になります、
はい、
で特に大学の頃ですね、たまたま大学生活を充実しようと思って、たまたま入ったボランティア部で、いろんな方と出会いました、で特にですね、障害を持たれた親御様の話を、
はい、
いろんなきっかけでお話をお伺いすることがあってですね、でその時に今はすごく大きくなってですね、しっかりとした成人の男性になっておられたんですけども、その小さい時とかですね、はい、生まれた時、それと社会で、生活していく社会人としてなる時に、
はい、
すごく辛い思いとか苦労した話で、それでも前を向いて生活してるっていう話を聞いて、で私自身それがすごく心に残ったっていう生活を送ってた中で、たまたま見たニュースがですね、
はい、
90歳 女性の高齢の方、はい、お子さんが、障害を持っておられると、で自分はもう老い先が長くないから、自分の子供を、
はい、
これからのことを生活を悲観してですね、手をかけてしまったというふうな事件があってですね、私の中ではすごく衝撃でした。
そうですね。
で、他にもそのボランティアを通じて、出会った母子生活支援施設で、
はい、
生活している方であるとか、児童福祉施設で、ご訪問させていただく中で、子育ての大変さで、地域で生きていくことに対しての不便さ、辛いエピソードっていうのもいろいろ聞かせていただいて、
それは学生の時ですね。
そうですね。
なかなかでもその学生さんと、はい、そういう、こう心を開いた、
はい、
お困りごとなどお話しいただくまでには、はい、ものすごくこう信頼関係を作るのにお時間かかったんじゃないですか。
そうですね、その通りで、結構それまでに、一緒にですね、ガイドヘルパーっていう風な、
はい、
ヘルパーがあるんですけれども、一緒にですね、はい、外出したりとか、解除したりとか、
生活の楽しみも、はい、そしてまたこう行きたい場所にもご一緒されてたという
。そうですね。
そこはぐっとこうハードルが下がって親しくなるきっかけですね。
はい、それでちょっとみたいな感じでお食事に、はい、一緒ご飯食べようみたいな話をしたときに、いろいろお話を聞かせていただいたんですけども、そういうきっかけがあってですね、で何かいい資格であるとか、そういうふうな携われる仕事はあるかっていうのを、はい、ちょっと真剣に調べた時期があったんです。
それはおいくつぐらいですか。はい、
そうですね、19かぐらいだったと思います。
はい、そうですか。まだまだ社会の仕組みを これから、
ね、
経験していくのに何を学ぼうかと、こう、はい、夢とそれから逆に、模索時期だったと思うんですが、はい、もうしっかりとそこに、
はい、
このたまたま入られたボランティア部っていうところ で、
そうですね、
しっかりと目標が見つかったということですね、
はい、そうですね。やはり、うん、そこで出会った方、今も実は後でお話しするんですけど、私の事務所の原点である出会いとかつながりとか、はい、まあ、助け合いっていうのが、今の私を、まあ、成長させていただいてるっていうのもありまして、その時のエピソードで、
はい、
つながりっていう助け合いっていうのを非常に強く感じて、ぜひそういう仕事をしたい、
はい、
と思って、調べたところ、はい、社会福祉協議会という協議体があることを知りまして、
はい、
まあ、その入るためにはですね、社会福祉士っていう国家資格があると、はい、まあ、いいよねっていうふうなことが書かれておりましたので、まずはその資格を目指して、取得させていただきました。
はい、これもじゃあ学生の時に。
あ、そうですね、
はい、まずは一つ目の社会福祉士、
はい、
きっかけと、はい、流れをご紹介いただきました、はい、そこからどのように。
そうですね、そこからは、社会福祉協議会に、まあ、就職させていただいて、はい、それで、まあ、地域の、福祉の支援、個別の福祉の支援、いろんな支援をさせていただいた中で、福祉につながる資格、まあ、例えば、精神保健福祉士であるとか、はい、住環境コーディネーターであるとか、あとはまあ、その後ですけれども、相続の関係、承継寄付診断士であるとか、
はい、これも名刺にありました承継、はい、寄付診断士、はい、これは相続に関係する
そうですね。
ですか、
で、はい、特に相続の中でも寄付っていうのが、まあ、これから、はい、どんどんメジャーになっていくと思うんですけれども、
そうですね、はい、
その寄付に対して、支援していく、その寄付でいただいたお金をなんとかこの地域福祉とか福祉に還元できないのかっていうことを、まあ、自分でも模索しまして、そういう勉強もさせていただいたということです。
そうなんですね、はい、じゃあ相続のこう関係したものも取られたし、承継寄付診断士という資格、はい、このあたりがまあ大きな、皆さんにもこうイメージできる、はい、でも果たしてどういうきっかけで税理士さんという現在の肩書きのトップにある税理士さんからここにつながるまでっていうのが、はい、なかなかピンとこられない方も多いと思いますけど、はい、きっかけとしては大学時代の。
そうですね、
でもそもそもそのボランティア部に入りたいなと思われたのは何か、はいは
い、それはですね、まあ、若い時のあれと言いますか、はい、本当にたまたま大学に行った時にですね、自分自身何をしようかなと、で、せっかくですからもう単純な話、大学生活を楽しみたい、
皆さんそうですね、はい、まずはね、
で、ボランティアをしている人やったらきっと心の綺麗な女性だ、もう多くおられるんじゃないかなみたいな、はいはい、結構不純な動機で始めたんですけれどもただ入ると本当に熱心な、もう部活、サークルではなくて部活でしたので、
そうなんですね、
そこでもう衝撃を受けたというか、はい、そこの出会いで私の人生を大きく変えたっていう転機ではありました。
特にどういう活動が衝撃でしたか。
は
い、
そうですね、まあ、先ほどお伝えしましたガイドヘルパーで、実際に障害を持たれた方と一緒にお出かけするっていうのが、まあ、大きく、大きいですが、まあ、その他にも、児童養護施設ですね、何らかの理由で、なかなか子育てができないお子さんに対して入所する施設の訪問行って、ことであるとか、あとはまあ、そのボランティア部を通じて OB の先輩から、ご紹介いただいて、重度心身障害者施設の方で4年間ほどアルバイトもさせていただいて、もうどっぷり福祉にも、使ったような、で、福祉を今度子どもの支援をするために必要な資格ということで思いついたのは、教員の中学校高校教員免許、
大きな資格を持っていらっしゃいます、
それも、は
い、
子どもを支援するためには必要かなということで、学生時代に取らせていただきました。
そうなんですか、はい、それをこういろいろと、いろんな資格それぞれのお勉強された中身が今のこの税理士さんというお仕事にこうつながっていってるんでしょうか。
本当に つながるというかですね、もともと私が税理士になろうと思ったきっかけはですね、
もうぜひそれもお伺いしたいですね、はい、
その社会福祉協議会で、いろいろ支援していく中で、はい、皆さん本当に福祉の、専門的知識であるとか能力っていうのは非常に高い方たちが多かった、
そういう方々が来られてる、
はい、でその反面皆さんおっしゃってたんですけれども、それぞれの団体とか法人企業ですね、そこの運営とか経営とか、
はい、
お金に関してですね、はい、結構実は苦手なんだで結構悩んでるんだっていう声が多かったっていう印象があります、
は
い、でその時に、私がなかなかそこまではできなかったので、うん、いろんな方に相談はするんですけれども、はい、なかなか福祉のことを理解していただいた上での支援いただける方っていうのがなかなか見つからなくてですね、でその時に自分でちょっと短歌切ってしまいまして、じゃあ自分がもうなるわと、で調べたら税理士という資格があるから、はい、取りますみたいなのを宣言して、
一肌脱ぎましょうと、
はい、もうなんなら自分がやりますと、
はい、
それで当時社会福祉協議会の上司に、かなり迷惑をかけたんですけれども、最終的にはご理解いただいて、退職させていただいて、勉強を始めたと。
もう退職されて、はい、後を絶ってこの資格に向かっていった、
はいはい、
というのは、はい、今伺っていると大学時代にその初めてこう気づかされた、そしてどっぷりハマっていったという経路があって、はい、そこを生かしたお仕事にやっと、
はい、
自分の思いをこう発揮できるこうフィールドがあるにもかかわらず、はい、それをやめて待てというところのこう、はい、迷いはありませんでしたか？
そうですね、実際ですね、本当によ くしていただきましたし、地域の人に育てていただいてたっていうこともありましたので、あとはそうですね、そういうこともありましたので、辞めるっていうことはあまり確かに考えてはいなかったんですけども、
はい、
で、1年ぐらいは実は悩みました。
あ、
はい、でも最終的にその出会った税理士の先生、はい、恩師が一人おるんですが、
はい、
その方が後押ししていただいて、
うん、
もう、癌で、残念ながら亡くなったんですけれども、その方になってみないかと、
は
い、で柳本君やったらすぐ取れるよというふうなことを言われて、それでしたらまあまあ1年2年で辞めて集中して勉強したらまた福祉に戻ろうかと、税理士を取ってと。
あ、なるほど、
はい、
まだ先にはちゃんと福祉という
そうですね
フィールドが残ってたんですね、はいはい、
それで辞めたんですけども、それが後でそこは後悔しました。後で意外と知らなかったんですけれども、はい、難しい資格であるというのを実際恥ずかしながら辞めて初めて知ったと。
税理士という資格が、はい、なかなか歯が立ちませんでしたか？
そうですね、だから結局、最終的にはその恩師の先生のところに、
はい、
就職っていうことで、
はい、
何年か経ってですね、就職して実務を学ばせていただいたこともあるんですけれども、はい、大体そうですね、7年か8年ぐらい、
はい、
かかったと思います。
はい、税理士の資格を取るまでですか？
そうですね、退職してから7年8年かかっております。
はい、なかなか高いハードルだったという。
そうですね、
何がそんなにこうハードルを高くしてるんですか？はい、
そうですね、やはり年に1回という試験もありましたのと、
はい、年に1回、
はい、
はい、
あとはですね、税法、いろんな税金の話、会計の簿記とかですね、財務諸表だけではなくて、
はい、
膨大の量の税務の理論をですね、
はい、
もう丸暗記するとかですね。で、あとは私自身なんですけど、 先ほど福祉の方はなかなかお金が苦手だというふうに、
はい、
まあ、偏見かもしれないんですけど申し上げたんですけど、実は私もそういえばあんまり得意じゃないなというのもありまして
、
大原簿記専門学校という専門学校に行かせていただいて学ばせていただいたんですけどね、
はい、
入りましたら、あまりにも皆さんの能力が高すぎて数字に対する、電卓打つのも早いですし暗算も早いですし、
うわ、そうなんですか、
はい、これはまずいぞと思ってですね、それでそこから必死に、
はい、
勉強 して、なんとか取れたというところです。
はい、1年に1回のチャレンジということは、はい、なかなか本当の受験と一緒なの で、
そ、 で、ね、
そこに向けて大体いつぐらいにあるものですか。
そうですね、確かちょうど夏休み前というふうに記憶していましたので、はい、8月頃に試験がありまして、で、合格発表が、昔、今はもう少し11月頃になったというふうにお聞きしたんですけども、
随分先ですよね11月でもね、はいはい、
それでも、私の時は、12月の下旬あたりで、
下旬はその年のギリギリまで発表がわからないんです、はいはい、合格したかどうか、合否が、
はい、
まあ、その間なかなか長いですけど、
そうですね、特に12月末ですからクリスマスの時期に、今年もサンタ来なかったかみたいな、がっかりとしたのが、何年も続いたっていうふうな、
はい、ですか。でも先ほど伺ったその簿記とかそれだけではなくって、税務の理論って、
はい、
もう税とついただけでも頭の中がストップするぐらい苦手なんですけども、はい、そういうところも全部こう覚えて暗記していって。
そうですね、
おいくつでチャレンジされたんですか。
ですね、年齢的には、35だったと思います。
じゃあ久々の集中したお勉強を、はいはい、合格されたのがその年、
始めたのがその年です。始め
ということは、はい、なかなかちょっと久々すぎるぐらいのお勉強になりましたね。
はい、
そうです
ね、はい、
じゃあその間は、途中で就職という形を、はい、その税理士さんのところに、
はい、
お弟子さんに入ってということで、はい、実務の方がじゃあ先にあったということですか。
そうですね、同時に勉強もしていたんですけれども、うん、実務を先に学ばせていただいたっていうのもあります。
それは大きかったですか。は
い、そうですね、実務ですることによってイメージというか、本当にその私のバクッとしたそのおおよその目標っていうのはあったんですけど、それを具体的にこういうふうな仕事というか、税理士はこういうことを実際支援できるんだっていうことを、実際実務で学ばせていただいたので、その後の仕事のも勉強のですね、
はい、
モチベーションになったりとか、
そうです
ね、そういうのにもつながったので良かったと思います。
よく もっともっとレベルの低い話になりますけども、はい、ほら中学とか、
はい、
難しいこう数学が入ってきて、はい、こんな世の中に役立たないよとかね、はい、言ったりするけど、それがこう、はい、こういう風になってこうだよってこう具体的に見せていただいたら、おっしゃったようにモチベーション上がってきますから、
はい、
じゃあそういう実務のところに行かれたのも大正解ということですね。
そうですね、大きかったと思います。
そしてサンタさんのプレゼントをもらわれた時のお気持ちはいかがでした。はい、
まあですね、大体皆さん税理士を最終的に合格、はい、取得した時に言われるのが、嬉しいというよりも正直ホッとしたと。最終的にもう10年かかっても20年かかってももう断念する方もいる世界ですので、
そうですか、
本当にどちらかといったら嬉しいではなくて、もう本当に自分の人生つながったなっていうふうな風に思った記憶があります。
そうですか、はい、平均で大体どのぐらいで皆さん取られるんですか。
そうですね、税理士はですね、どれぐらいかといったらあれなんですけど、平均年齢が、もう65とか70とか、
実務をされていらっしゃる方が、
はい、なのでなかなか、特に皆さんお仕事をされていて、それで新しい何かを 次のステップに進みたいとか新しい何かを探したいという時によく皆さん、うん、仕事をしながら実は、1科目ずつ取って、最終科目を全部取ったら合格みたいな、所得できるっていうのがあるので。
あ、そうなんですか。は
い、自分のペースで、やっていけると、今回は1科目だけの受験にしようかとか、
はい、
そういうふうな仕事をしながらも比較的に勉強のしやすいものですので、ただ1科目がですね、もう膨大すぎてですね、それでその罠にはまってですね、1科目ずつ取ったらいいわっていうふうに思うと、
最初はそのように、はい
はい、そうなるとどんどんどんどん日が長くなって、取るのは非常に長い年月がかかるとは言われています。
で、柳本さんも1科目ずつ、じゃなくて一発ですか？
そうですね、最初は、先ほど申し上げたように、すぐ取って復帰できるわと思っていたので、はいはい、しかも無職になって勉強一筋でしましたので、最初はですね、3科目ぐらいしたと思うんですけども、はい、
全部で何科目あるんですか？
税法はですね、たくさんあるんですが、その中で、必須の科目とですね、会計税務で必須がありまして、それは取らないといけないんですけども、その他は自分で選ぶことができてですね、最終的に5科目たった5科目取れば合格でしたので、
でもさっきのお話を聞いた後だからはいとはなかなか言えない、はい、5科目と当時は思われて、
そうですね、なので、実はその前の社会福祉士って言いましたら12科目ぐらいあったのでですね、10ぐらいでしたかね、5科目ぐらい簡単やろと思ったのが、私のそもそもの間違いでしたね、はい、
でもそこから努力をなさって、で結局1科目ずつに変えられたんですか？
そうですね、最初は3科目受けましたけど、全部落ちまして、それで、先ほど申し上げたように合格発表まで4ヶ月ありますので、
ね、そうですね、
合格したの次の科目に行ったらいいのか、もう一度したらいいのかわからない中で、で全部落ちました、また同じことをします、でもそれでもなかなか通らないっていうので、最終は就職させていただいてからは1科目挑戦していったっていうことがあります。
そうなんですね、はい、税理士さんとして活動されていらっしゃる中で、心がけていらっしゃること、また大切にされていらっしゃること、ぜひお聞かせください。
そうですね、おかげさまで私の当初の夢っていうか、まずは福祉の方にどっぷり浸かるというのは、実は今三田の方で開業しましたが、その前に今も実はお世話になってるんですけれども、大阪の北浜にある税理士法人、大きな大手の税理士法人なんですけど、そこは医療と福祉に特化してまして、で特に私福祉の方を多く持たせていただいてですね、今もそことつながりがあり、福祉の方たくさんクライアントでいただいておりまして、今も三田でも、いくつか福祉の方いらっしゃるので、まずは自分の福祉の方を支援したいと、言葉悪いかもしれないんですけど、税理士になりたいというよりかは、福祉の方、地域で困っておられる方を支援している方の支援としてたまたま税理士があったので、そういう意味では福祉の方を中心に、今は顧問先さんが、税理士として支援できているということに、まず、ありがたい、ということと同時に、やはりそういう人と関わっていますと昔の原点に戻りまして、つながり、助け合い、それと丁寧にする、当たり前のことなんかもしれないですけれども、その、顧問先様の方と一緒にこう話を聞き寄り添ってですね、で、お困りのことはすぐに相談できるであるとか、とはしっかり話を聞かせていただいて、一緒にこう成長していく、助け合っていく、支え合っていくっていうのを、先ほど申し上げましたけど福祉の原点ですけども、
そうですね、
そういうところを今も大切に 税理士として業務をさせていただいております。
今日最初の方にお話をお伺いしたこのいろんな資格というのはいろんな資格を取るためじゃなくてそれを勉強することが身についていったその流れと同じように支援をしたいなと思ってらっしゃるところの、お話を聞いたときに税の仕組みとか運営の仕方が分からなかったらぽっかりとその部分が手薄になって本当の全体の支援につながらないと思って税理士さんを目指されたってことになるんですね。
はい、その通りです。
じゃあそれをもう今実現していらっしゃるというところで、はい、毎日が充実していらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。もちろん税理士としてですので、
はい、
きっちり会計税務のことは、うん、もちろんそれはしっかり正しく丁寧に細かくするっていうのは、まあ、当たり前のことでやっておるんですけれども、
うん、
本当に自分自身も成長できるというかですね、
はい、
やはり私の知らない世界であるとか、
うん、
税理士になって気づいたんですけれども、福祉だけじゃないです、
うん、
福祉以外にも多く、
はい、
業種の方とやはり出会いまして支援させていただく中でいろいろ私も教えていただいて、成長できる、
うん、
まあ、その喜びですね。今福祉とか地域の町に少しでも貢献できる、うん、位置に立てたということと、まあ、そういういろんな方と出会って話せる税理士は特に大きいところは、企業 の, 代表の方である法人の代表様、はい、すると企業 の, 細かいデリケートの部分まで、見て支援しますので。
本当そうですね。
はい、そういう意味では非常に学ぶことが多い、
うん、
で、やりがいにつながっていると、私は思います、
ね、例えてみたらいわゆるこう金庫の場所のかかりつけ医という、
はい、
そんな感じがしますよね、はい、一番弱いところも見ていただいて、
は
い、でそれをいかにこう弱いところを少しずつこう強くしていけるか、はい、お知恵をいただけるという、はい、さらけ出してますのでね、
はい、そうですね、
そうですか、
はい、
今後の展開目標などはどうでしょう。
そうですね、まずはですね、税理士として、しっかり、業務に当たると、もちろん税務であるとか会計会社の運営とかですねそういうことをしっかり支援できる、
うん、
まあ、もちろん支援していく強くバックアップしていくと、
はい、
いうことはまず税理士としては必ずやっていかないといけないこと、うん、やっていくべきことやと思っています。でそれを踏まえまして、三田に戻ってきましたので、三田の地元の、おこまかもっている方企業の方ももちろんボランティアの方、うん、NPO 法人であるとか、そういうふうないろんな福祉団体の方の支援、はい、でさらには先ほどつながりっていうことを大事にするというふうに申し上げたんですけれども、はい、うん、その三段の中にですねいろんな方がいらっしゃってそこは社会福祉協議会で学ばせていただいたんですがそういう、ボランティアの方、はい、それぞれの専門職の方企業の方、うん、そういう方と今後もたくさん知り合ってつながって、でもちろんハニー FM さんもその中に入っておりますが、はい、そういう方と多くつながって一緒に、ね、三田を良い街にしていきたい。
そうですね、はい、思いがあっても続けられないっていうのが、はい、意外とそういうウィークポイントとしての資金面でっていうのがあったりしますからね、はいはい、
そうですね、
うん、
私も、まあ、税理士取っておりますけれどもすべてもちろんできるわけではないですし、
うん、
もちろんいろんなスペシャリストの方を私もたくさん多く知っています。その方が一緒になってで私も福祉で、地域福祉の活動の支援者としてコーディネーターもしてきましたので、
はい、
その福祉っていうことが原点だというんですが、うん、そこで学んだこともうまく取り入れて、はい、税理士をやっていけたらなというふうに思っています。
ありがとうございます、はい、じゃあ今 の, 内容と少しダブル部分もあるかもしれませんが、はい、改めて最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
そうですね、はい、本日はまずはありがとうございました なかなか緊張して、うまく伝えられたかどうかわからないんですけれども、まずは私この近辺でも結構です。で、今は非常に便利になりまして、私のクライアントさんでもですね、北海道の方もいらっしゃいますので、まあ、インターネットを通じてであるとか、そういう、はい、ものをうまく使いながらも支援できますので、もし、会計税務でお困りの方とは、私自身の顧問先様でも意外と多いんですが、仕事はできて経営はできるんですけど、逆に何らかお体に不便を感じたりとかですね、障害を持ってなかなかそういうところが不便であるとか、そういう方も実は顧問先様といらっしゃいますので、そういった方もぜひご相談いただいて、とはですね、ぜひこのサンダで一緒にサンダを良くしていこうと思っておられる方いらっしゃいましたら、お電話いただけたらありがたいなと思います。
お電話番号ご紹介いただけますか。
はい、申し上げます。079-562-4611、
もう一度お願いいたします。はい、
079-562-4611、はい、になります。
ありがとうございます。特にお電話の受付の、はい、こう曜日とか時間とかはいかがですか。
それはないんですけれども、はい、一応事務所の業務としましては、はい、平日 の、はい、9時から、はい、5時半までとなっておりますので、はい、まあ、その間にお電話いただけたらありがたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあもう一度柳本正彦税理士事務所、こちらの電話番号です。079-562-4611、562-4611、平日朝9時から夕方5時30分、こちらの時間帯へのご連絡お待ちしておりますということです。今日のカフェテラス、お客様は税理士の柳本正彦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。